お聞きの皆様、こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は女性が生き生き生きるためにというタイトルで、スパイスラック株式会社代表取締役のグレイ又野由紀子さんをお招きいたしまして、いつものように当法人の理事長の藤原直哉がお話を伺ってまいります。又野さん、こんにちは。
こんにちは。
お世話になります。
お世話になります。
本当に今日はですね、お忙しいところをおいでくださいまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
女性が生き生き生きるためにという、非常に元気のいいタイトルで、
はい、
まずスパイスラックという会社のお名前の説明からしていただけますか？
はい。ですね、話したいことすごくたくさんあるんで、
はい、
なんですけど、私は一つ自分の課題として、やっぱりどうやって女性がいろいろな仕事とか家庭とか介護とか、いろんな公の部分とそのプライベートの部分をうまくバランスしながら生きていくっていうのがいいんじゃないかと思ってるんですけど、なかなか日本ではそういうバランスを取りにくい国なので、
はい、
何かずっとそれに対するソリューションがないかと考えてました。で、私自身、ずっと金融業界にいたんですけど、子供が立て続けに出てきた後に、はい、一つのその仕事は続けたかったんで、何も知らないまんま20年前に起業しました。で、いろいろと紆余曲折ありながら、子供も無事育って結婚も続き、会社も20年続いてるっていうので、一つのソリューションとしては、やっぱり女性が独立して起業して働くっていうのは一つの解決策になるんじゃないかって思ったんですね。で、スパイスラックはそういう独立あるいは起業した女性たちの集まりで、女性はみんなそれぞれスパイス、いろんな味があったり特徴があったりして、そういう人たちが一つのラックという棚でコミュニティとしていればいいかなと思い、スパイスラックの事務局の方で、その起業や独立に必要なインフラ、例えばそういうメンタリングだったり、企業に対するアドバイスだったり、あと、もしそういうブランディング的な、それが本業ですので、ロゴを作ったりっていう、そこに行けばその企業やなり独立するインフラが提供されるっていう仕組みでなってるんですけど、それをスパイスラックって呼んでるんです。
そうですか。
ちょっと分かりにくいかもしれない。
いえいえ、じゃあスパイスの棚というのが直訳すると、
そうですね、いろいろと考えたんですけど、そうやって誰かがなんていうのかしら、チーフでっていうよりも、はい、もうそれぞれが個性のあるなんていうの、スパイスで、
はい、
いろんな味があって、それがまた2つのスパイスとか3つのスパイスが交わって1つの料理ができるとか、
はい、
なんかそういうコンセプトもいいですし、はい、できたら今ウェブサイトをバイリンガルで展開しているので、
はい、
将来的にはそのグローバルにいろんな女性、
はい、
他の国の女性たちもそのコミュニティに参加していただけるといいなと思って、
はい、
スパイスだったらメキシコのスパイスとか、
はい、
フランスのスパイスとか、
はい、
なんかこう広がりがありそうなので、はい、そういう命名しました。
そうしますと、その基本的には企業の支援をメインにしておられるということでよろしいでしょうかね。
もう私自身もまだ試行錯誤して、はい、会社経営してますけれど、
はい、
やっぱりそうやって独立したりすると、本当に今まで上司がいたり同僚がいたり、
はい、
部下がいたりっていう人に囲まれてるのが、
はい、
自分一人か、パートナーがいたとしても、はい、すごくそういう大きなインフラから突然一人になっちゃったりするんで、
はい、
いろんなことをどうしたらいいのかわからない時に、はい、もうすでにやっている人たちがこうメンタリングできればいいなと思い、
はい、
そうですね、基本的には支援というかサポートっていう感じです。
そうですか。
はい、
はい、多分まだ昨日皆様の多くはですね、
はい、
グレイ又野由紀子さんのことあまりご存じない方もいいんじゃないかと思うので、
ち
ょっとここで簡単にですね、自己紹介をお願いできますか。
はい、はいはい、ですね、私は 1960年に、日本に生まれたんですけど、実家が、海運会社をやってまして、8歳の時に、アメリカに、父の仕事の関係で行きました。で8歳から12歳までをニューヨークの、で過ごし、でうちの父の意向で本当に完全にその日本人とかがあんまりいないところっていうんで、わざわざ本当にうち日本人の家族うちだけっていう町に、住み、まあ、現地の学校に通い、それを4年間過ごした後に、今度うちの父の転勤で、香港に1972年から、3年中学は香港だったんですね。でもいずれ日本に戻ってくるっていうことだったんで、まあ、弟と私はできたらインターンに行きたいって言って親に言ったんですけど、両親としてはやっぱここまで日本語がちょっとやっぱり私たちも離れててたどたどしくなっちゃったんで、まあ、今もそうですけど日本人学校に行ってました。香港の間は3年間だから中学は日本人学校でいて、その後に日本に戻ってまいりまして、はいはい、そもそも私立の学校に入ってたんで、そこにまた編入で戻り、中3から高3までは東京で過ごした後に、はい、やっぱり長年の夢だったもう一度アメリカに戻りたいっていう希望があったんで、はい、アメリカに戻って大学はアメリカで過ごして、はいはい、そこで主人に出会い、はい、結婚し、はい、その後もう一回また大学院に戻って、金融業界でしばらく働いてて、その後子供たちが生まれ、まあ、起業したという感じです、はい、ので、はい、なんかこう人生海外と行ったり来たり、うん、今、私は起業した時はたまたまうちの夫がブリヂストンにおりまして、外国人なんですけど、はいはい、やっぱり80年代で日本がすごくメーカーさんが国際化っていうのがスローガンに掲げてて、ちょうどうちの夫も大学院を卒業した時すごい日本語も喋るので引きがあって、90年代は日本に過ごしたんですね。でその間に、起業したもんで、会社は日本でも今家族はアメリカっていう、まあ、行ったり来たり忙しい生活をしてるんですけど。
そうですか。その時起業された会社はこのスパイスラックではない
、じゃなくて GT パートナーズっていう会社で、何にもわからないんですけど、90年代はあんまり子供のベビーグッズっていうのが全然日本になくて、はい、日本だとファミリアさんとかなんかデパート で全部ピンクで、最初に生まれたのが女の子だったんで、もう全然なんか同じようなものばっかりで、アメリカはちょうどベビーギャップとかが始まってた時で、すごい便利グッズが多かったんで、義理の姉たちとか友達がいろんなものを送ってくれて、あれこれは日本にないな、じゃあ輸入やっちゃおうなんて、もうすごいもう気軽な感覚で起業を始めちゃったんですね、はい、で、まあ、いろんなことがあり、私たちの引っ越しもあり、十何年前からいわゆる制作会社、イベントとか広告とかそういう、企画を立てて、それを企業様一緒にブランディングしていくっていう会社になって、今それをやってるんですけど。
そうですか、
はい、
でこの度その女性が生き生き生きるために、
そうですね、
お仕事始められたということで、はい、その動機と申しますか、
そうですね、
問題意識、
そうですね、
まあ、どういうところでございましょうか。
先ほど申し上げたように、こう行ったり来たりする生活の中 で本当にありがたいことにいろんな国の方たちとお仕事をさせていただいた中で、やっぱりその欧米の女性が本当にこうもろもろのなんていうのかしら、女性として生まれていろんなお役目を全部 100% できるわけじゃないですけど、自分なりのなんていうのかしらやり方で比重で、その自分らしく自分のサイズに合わせた生き方をして、それにとっても満足してる、いろいろと大変ですけどに比べて、その日本に帰ってくるたんびにすごい、それがなんかすごいことのようにみんな おっしゃるっていうのがすごく続いてて、やっぱりそういうふうにやっぱり調べていくと、やっぱりなかなかその日本の女性は、あのいろんなことを同時にできない状況になっている。そのやっぱりそのまあその企業の体制とかいろんなことがあると思うんですけど、あのだからなんかこんなにあの真面目で、でも本当にあの仕事のレベルが高い女性たちの国なのに、そういうふうになかなかそのあの生き生きと生きられないっていうこのギャップをどうにかしたいなと、あのと思ってました、ずっと。でいろんなことを模索して、そのたんびに会社のスタッフとか私の若いいとこたちを集めて、こういうアイディアどうよみたいなの、10年ぐらいまたですかみたいなことを言われながらしてたんですけど、あのもう3年ぐらい前にあのちょうど50ぐらいになった時に、今やらないともうタイミングしちゃうのかなと思って、あのいろいろと今まで見てきたこと、いろんなことをやった中で、やっぱり私は自分の経験のことが一番うまく語れるっていうんで、私自身を振り返った時、やっぱりそうやってどっかで独立っていう選択をしたからこそ今の私がいる。でもあの時にこういうことがあったらよかったなと思うものを、じゃあ提供することが一番私ができることかなと思って、スパイスラックをあの立ち上げたんです。まあだからいろんなそういう女性たちでやってるお店をアメリカで見たり、そういうなんていうのかしら、あのなんていろんなこうモデルを見て、なんか そういうのが一番いいかなと、はい、でなんか女性同士って、これは本当にスパイスラックをやってと思うんですけど、すごくその協力的なんですよね、なんかこうイベントをやってても別にあの自分の商品だけを売るんじゃなくて、そのコミュニティのためにやるっていう意識が強いから、なんかそういうのって女性のあの商工会議所じゃないですけど、そこまであれじゃないですけど、そういうのでお互いに一緒にプロジェクトが生まれ、現にもう本当にいろんなコラボが生まれたり、あのお互いにアイディアを出し合ったりっていうのを、だからあのそういうコミュニティを作る、もう本当にあの延長線ですよね、私の人生の延長線でできたみたいな感じです。
そうですか、あの日本はね、今でも本当に多くの女性の方も働いておられて、家事とか介護とか仕組みやってる方多いんですが、はい、なかなか生き生きっていう感じは確かにあまりまだそこまで行ってない人が多いかもしれませんね、どういうところに日本はやっぱそのまだ障害があるんでしょうかね。
多分とても私の見る私の見解ですよ、はい、あの自分のことをまずこうあの考えるっていうのが大事だと思うんですよ。
自分のことをね、
はい、だからあのまずその仕事をしなくてもいいんです、はい、その趣味でも何でも、でも自分にとって何がすごく大事なのかとか、うん、何をがに対してウキウキするのかとか、何をしてると幸せなのかっていう、うん、まずこう自分を知るっていうことがすごく大事で、その上に、その、あの、親たちがいたり、子供がいたり、夫がいるっていう、こう、なんていうの、考え方をしないと、誰かのためにっていうのだと、やっぱり、あの、すごく、なんていうのかしら、あの、だってやっぱり、思い通りになりませんし、あの、他の人間は。だからなんかもっと自分のことを考えてもいいんじゃないかなと。なんかさっきお話してて思いました。あの、だからなんかそれが悪いと思われている文化なのかなみたいな。あの、うん、欧米だとまずこう自分があって、で、自分が対社会みたいなこと。で、
ね、
あの、あれだと思うんですよね。はい、だから、あの、先ほどちょっとお話したんですけど、誰かの真似とかするんじゃなくて、まず、自分が自分のストーリーの主人公で、自分にとって何がハッピーネスなのかを考えて、その延長線に起業だったり、全然、何でも旅行が好きだったら、必ずその、毎年、その旅行をする時間を取るとか、 でその間は誰かが子供を見てもらうとか、なんかそういうふうに自分のことを考えることが良しとしないと、
は
い、
なるほど、
うん、確かにっていう気がしてきました、いろいろと。
確かに、なんかまず初めに自分って何者なのか、
う
ん、
そうですね、
自分のね考え方、うん、生き方を、うん、まず自分で納得して、うん、その上でいろんな仕事をこなしていく、
そうですね、
組み合わせていく、
組み合わせていく、
確かにそういう生き方はまだあまり主流ではないかもしれません
ね。そうですね、だからいい多分なんていうのかしら、みんなそれさっきのスパイスじゃないんですけど、全然違うんだと思うんですよ。
一人一人がね、
もう、はい、よく聞かれるんですけど、はいはい、そのじゃあ例えば出産した後、はい、仕事に帰るべきか帰るべきじゃない、うん、どっちと思いますかって言うんだけど、うん、それって自分にとってパートに帰るのが心地いいのか、フルタイムに帰るのがいいのか、うん、もう辞めちゃって違うことしたり、うん、しばらくは育児をしたりっていう、はい、その選択って自分にあるから、うん、やっぱり自分が一番ハッピーになってもいいっていうところが、はい、なんていうのかしら、なんかちょっとそこにハードルがあるような気がする。
なるほど、うん、まず自分の考え方から出発するってところがちょっと弱い。
う
ん、
そうですね。てか自分の幸せをまず考える。うんええ、だって自分がやっぱり生き生きっていうか、ウキウキとか楽しければ、ええ、周りにそれって、はい、広がっていくような気がするんですよね。
は
い、
そうですね。
うん、だからなんかそんな、その本当その次に仕事をするのかしないのかとか、うん、子供、はい、結婚するのかしないのかとか、はい、産むのか産まないのかって、はい、まず自分の次にそういう課題が、
は
い、
なるほど。
うん、親とどう向き合っていくのかとか、っていうふうにしないと、はい、そのなんかこう外から考えていくと。うんうん、自分が失っちゃうっていうか、その中になんかこう無理やり合わせていかなくちゃいけないのって大変なのかなと思います。
まず役割があって、その役割に自分を当てはめようと思うと、
そうすごく大変ですよね。
確かにそうですね。
そうですよね。だからで本当にこれは家のに対する、まあうち私は本当にこの家に、うちの実家に生まれて、うちの夫にと結婚して、この子供たちに恵まれたっていうのは本当に人生にとってすごく大きなことだったんですけど、はい、やっぱりそれを私が自分のことをそうやって考えることを良しとしてくれてる人たちだったんだと思います、はい、親も。そうやって自分にとって何が大事なんだろうとか、はい、自分の幸せを考えることを、うん、多分、わがままとかそういう定義をせずに、うん、はい、それをとてもなんていうのかしら、応援してくれた人たち、うん、あともう本当に仕事上でもそうですし、うん、はい、なんか応援してくれたからこそ今の私があって、はいはいはい、でもそれって多分根本的な考え方のところ
なるほど
じゃないでしょうか。
なるほどね、
いいんですよ。だって自分の幸せって自分に責任があるわけだから、はいはい、何が自分にとって一番ハッピーなことなのかって、ね、人に言われることではないし、やっぱり人に言われちゃうと、すごく、もしそうならなかった時に、すごく、どうやって自分の気持ちを持っていったらいいか分からなくなっちゃうのかしらと思います。
そうですね。うん、でもそれ、確かに日本の男性もね、
うん、そうですね。
今なんかね、もう、そうですね、役割が先にあって、自分がね、見えないっていう人が増えちゃうかもしれませんね。そうですね。
だからなんか、本当にもったいないです、やっぱり。いろんな意味で、素晴らしい、逆に外で過ごす時間が多かったんで、日本人として生まれて、すごい誇りを持って、てるんですよ、はいはい、私、はい、のでもっともっとこの国の人たちが、はい、幸せ、まあ、健康で幸せになって、うん、もっと世の中のリーダーシップを取れると思うんです、はい、いろんな意味で企業でもそうですし、はい、教育でもそうですし、はい、もういろいろと思うことたくさんある本当神道っていう素晴らしい、なんていうのかしら、こう無神、なんていうの、アニミズムだから、別にどんな宗教も受け入れる、なんていうのかしら、哲学でもう神道してますし、ここなんていうのかしら、 まあ、そうなってきてる、そうなってきてるんじゃないかなっていう感じはするんですけどね。はい、で、今までなんかこう、海外で育った人たちが今、結構日本に戻ってきて、日本をベースで仕事をしてるったりするっていうのは、うん、なんかこう、日本がこう、原動力になる、なんかこう、なんじゃないかなみたいな、思ったりしてるんですけど。
外国に行かれてね、はい、日本を誇りに思うところって、例えばどんなところでしょうか。
ですね、やっぱり、なんていうの、心が綺麗だと思う。うん、はい、すごい、やっぱりそれも神道なのかなと思うんですけど、うん、きちっとしてる、なんかこう、どう説明したらいいのか、いろいろとありますよ、その、サービス精神が強いとか、真面目とか、そういうのはあるんですけれど、なんかこう、
裏表がないってこと
か。ないって、本当は。だからもちろん、その、建前と本音っていうものがあるぐらいなので、あるんですけど、なんかね、やっぱりその、神道がベースになってたりするので、なんかこう調和の心っていうのかな、はいはいはい、調和できる、はい、いろんなこう、ね、やっぱり、はい、欧米の中で、うん、調和の心を持っている、うん、持ってる人たちだと思います、うん、はい、でそれが結構グループにいると、うん、それがちゃんと出てると、なんかそういう日本人がいるだけで、はい、こうバランスが取れるみたいな感覚はありますね。
それ今でもあるんじゃないでしょうか。
あると思います、だからそれってすごいお役目だと思うんです、だからなんかそれをね、もっとそのビジネスの世界でも政治とかいろんな世界でその強さが一番大きいのかなと思うんですけど、
でその女性の起業ですけども、これやっぱり女性もやっぱり起業したするっていうのはなかなか大変なことだと思うんですけども、
そうですね、
実際に女性が起業するにあたってどんなところがやっぱり一つ注目点といいますか、大事にしておくべき点なんでしょうかね。
そのスパイスラック初めてて思ったことは、なんか男性の起業っていうのが日常を変える、その日課比べて女性の、まあ、起業っていうかアイディアって日常を潤す、はい、潤う、なんかね、
表現ですね、
っていうところに着眼点を置くのかなと思うんですよね。だからやっぱりその、アップルとか、その、フォードとか、ああいうのってやっぱり日常を完全に変えた人たちじゃないですか。はいはい、でもなんか女性っていうのはその日常に、地に足がついてるですか、はい、ちょっと日本語の表現、はいはいはい、ので、なんかこう生活感覚で、ね、その毎日をちょっと潤わせるっていう、また違うところに、着眼してるのがいいと思ってるんです、はい、私、はい、毎日のことなんで、だからまあ、ごめんなさい、さっきの質問に答えてないんですけど、まあ、そういう大きな違いがあるということなんですけど、はい、逆に、女性は、もしそういう発想だったら、それは自分のライフスタイルと入れていけると思うんですよ。
なるほど。
なんていうか、起業する、じゃあもうこれでオフィスを借りるとか、大きなことじゃなくて、別に好きなことを自分の家でやれて、私も本当に最初は、子供たち年子だったんで、もうあんまり家から出られなくて、もう注文を、その時はファックスだったんで、ファックスで受けて、そのと、ベビー用品のギフトをやってたんで、家で詰めて、カードを書いて差し上げて、もう、2分しか離れてない郵便局に2人を担いで行ったっていう、本当にもう半径100メートルの中でやってたんで、なんていうのかしら、そういう、起点はあると思います。なんか本当にさっきから言ってるように、自分サイズの起業でいいと思うんです。
その、うん。
で、それは、それを判断するのは女性なんで、はい、で、それが強みなんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどね。
女性の逆に。
ああ、そうですね。
なんか男性はやっぱりその、 変えるっていうところにしてるから、うん、やっぱりもうちょっと、はい、工場を作るとか、はい、なんかこうもうちょっとこう、うん、大きく考えがちなんで、はい、なそういうインフラが整ってないとできないみたいな形があるけど、うんうんうん、女性の場合って、はい、そうなんていうのもっとこう、はい、日常をプラスするっていう発想だったらもっとフレキシビリティがあるんじゃないかなっていう気がするんですけど ね、アイデアは、うん、はい、みんなのアイデアを見ててもそうだと思いますけど、
は
い、
なるほどね、
はい、
実際そのスパイスラックさんにいらっしゃる、
はい、
その皆さん例えばどんなアイデアを持ってられるでしょうか。
ですね、クリエイティブなお仕事をしてる方たちが、うん、多くてやっぱりものづくり、はい、素晴らしいものを、うん、作ってる方たちとか、あとはグラフィックデザイナーとか、フォトグラファーさんとか、うん、あとはエステの方とか、こうものを作ったり、そういうなんていうのクリエイティブなサービスを提供するっていう方たちが多いですよね、はいはい、そうですか。だから割とそれも自分の家でできたり自分の工房でできたりっていう方たちが多いです、う
ん
う
ん、はい、とある程度やっぱりどっか社会人でどうなって、
ええ、
企業かどっかで経験積んだ人が多いんですか。
ね、そうですね、何かしらみんな、その自分たちが行った専門の分野で修行してて、うんうん、それからまあ独立したっていう方が多いです。
なるほどね。
でも本当にスパイスラックとともに、うん、一人今も80ですけど82入りの女性がいて、彼女はその娘さんとお孫さんと一緒になんかそういうファミリーでやっていきたいと。でそれに対してそのクッション、とてもセンスのいい一族、うん、ご家族なので、やっぱりそのクッションっていうのは気軽に、はい、インテリアとして、はい、使えるし、そんなに高いものじゃないから、季節によって変えられるっていうことで、まあ、クッションっていうのに、着眼点を置いて、それで娘さんと本当にデザインして自分たちでみんなで作ってるっていうのは本当にスパイスラックとともに立ち上がった方だから、本当にスパイスラックの中にはもう独立して十何年経ってる方たちもいますし、まあ独立して4年5年ちょうどこう移り変わる時もいるし、もう企業を始め独立し始めた方たちっていろんな方がいて、ただおそらく先ほど申し上げたように一つのこうスタンダードはなんていうのかしら、スパイスラックの方で設けてるんで、のでそういう審査とか応募していただいて、そういうさっき言った小冊子みたいなものをちょっと書き入れて自分のブランドについて、だからまあみんなそのような同じようなこう、はい、レベルというか、はい、ので感じはしますけどね。まあ、一応そういう基準は、はい、ブランド的には設けてて、はい、一番多分考えられるのはとして、趣味でやっている、はい、部分と、あと本当にもう大きくなっても工場を回してる、ちょうどその中間ってあると思うんです。プロとしてやってるんだけど、うん、マスにはなってない、うん、でなんかもう私の勝手なあれなのかもしれないんですけど、うん、消費のなんか欧米とか日本とか見ててるんですけど、うん、消費者の方もなんていうの、もうマスはいいかなと、うん、もうつけるんだったらやっぱりなんていうの、顔が見える消費、うん、でなんか作ってる方とか提供して、はい、してくださるものが見える消費とかの傾向になってるような気がするんですよ、はい、なんとなく、ね、だからそのマーケットに対して提供、スパイスラックの方たちが提供できたらいいかなと、はい、でもやっぱりその趣味ではなく皆様からお金をいただいて、うん、 サービスを提供したり、はい、あの物を作ってるっていうのは大きな責任だと思うんですよ、やっぱり人様からお金をいただくのは、はい、だからやっぱりそれに見合うスタンダードっていうのはやっぱり私もそうですけど、はい、みんなキープしていかなくちゃなとは思ってますけど、
は
い、
そうすると起業なさりたい方はまず、はい、あのスパイスラックさんにお申し込みをして、
はい、
でなんか書いてもらって審査があって、
そうですね、
どんなことなんでしょうか。
やっぱり私自身20年やってるといえど、はい、本当に、はい、あの毎年毎年、あの課題は出てきます、やっぱり仕事、あの会社をやってればね、あの、のでやっぱりあのそうやって独立してやっていく、それはもうあの法人にするしても個人事業主でも同じだと、それはもう形の問題、やっぱりそうやって人様から自分のサービスとか商品に対してお金をいただいてやっていくっていうのはかなりあのなんていうの、覚悟を決めなくちゃいけないことではあると思うんですね。であのでそれをあの分かっていただきたいんで、まず応募していただいて、まあ、簡単なアプリケーションを書いていただいた後にスパイスラックの方から小冊子っていうのをお送り、はい、あのします。でこの開発に結構 3,4 ヶ月かかったんですけど、はい、3つ の, あの部門に分かれてまして、はい、1つはそのブランドについて、はい、これから立ち上げるブランドでも、はい、もうすでに持ってるブランドでもいいんですけど、かなりどういうビジョンで作ったのかとか、どういう人たちをターゲットにしているのか、自分のブランドをよく知っていただくセクションと、どういう販売方法を今まで、2番目はマーケティングの部分で、どういう販売方法をやってきたのかとか、どういうふうに売っていきたいかっていうのをあの書いていただいて、最後のセクションはもうちょっと財務的な、あのもし社員がいるんだったら何人とか、どういうあの形でやってるっていうことで、まあ、あの会社にとって3つある、ブランドとマーケティングとその財務って結構コアじゃないですか、はい、その、はい、そこに対しての理解をちょっと深めていただいて、うん、あのでやっぱりその時点でちょっと大変だなと思う方たちもいらっしゃるんで、まあ、それはもうしょうがないんですけど、でここに対して質問を書いていただいて、みんなやっぱり時間 1ヶ月とか、それは本当にみんなすごく真剣にご自分のことを考えて書いていただいて、でその時点であのスパイスになるっていう、でもうこの小冊子を通っているので、スパイスページっていうプロモーションページを今展開してるんですけど、スパイスラックのウェブサイトの中、あのそれはバイリンガルで、それを書くにもあたって、あのライターさんもこのブランドはどこを重要視してて、どういう方たちにつけてもらいたいのっていうことが、割とこうその小冊子を通じて、あのストーリーが伝わってくるんで、
ライターさんが書いてくれる、
そうなんです、
そうなんです、
そうなんです、あの最初立ち上げた時に、あの自分たちで全部、もう本当にこの、インフラだけを提供して、自分たちだけで書いたりっていうシステムも考えたんですけど、やっぱりスパイスラックとしてのこのブランドを一つ作りたいなと思ったんで、あのやっぱりそうなると一人のこうライターさんがあの書いた方が、あの統一感がありますし、やっぱりプロですので、あの書き方とかそういうことに、あの慣れてるので、やっぱどちらかといえばスパイスラックっていうメディアじゃないですか、まだまだまだまだこれからあの伸びてほしいんですけど、一つの情報誌としてやるためには、やっぱり編集はこちらで事務局の方でした方がと思って、あのいろんな部門に構成されてるんですけど、スパイスラックはあのそのスパイプロモーションページと、あとショップ機能があって、そこは商品を持ってる方たちはそこのショップでお売りになって、その後は他にあの特集記事で、あのいろんなこう私がたちがインスパイアされた女性たちの、まあ、記事を書かせていただいたり、スパイスラック内で起きた、コラボレーションとか、はい、そういうのをケーススタディとして記事にさせていただいてるんで、はいはい、これを全体としてやっぱり統一感 メディアとして捉えるんだったら、やっぱりこっち側が書いた、で編集した方がっていう結論に、はい。
今そのページは Facebook でも使えるんですか、それとも普通の
あの普通のウェブ、
ウェブで、ね、
ウェブで、
あ、そうですか、
ウェブで、はい。
でそのスパイスラックに応募できるのは条件って申しますか、基準
は、あの本当に女性で、女性であるっていうことと、はい、あのその自分のやってることに、はい、あの自分顔か、例えば、はい、フラワーデザイナーさんで、はい、あの学校の後輩なんですけど、はい、彼女 はフラワーデザイナーさんで、はい、ご主人が代表なんですけど、はい、あの彼女が顔なんで、はい、そのブランドの、
はい、
だから顔であるか、うん、あとは自分が代表であるかっていうのがくくりですね。
あ、なるほどね。顔であるか、はい、自分が代
表であるか、ね、だからデザインを売ってて、はい、フラワーデザイナーとしてもう彼女の名前が出てるので、うん、あのそれは同じと捉えてますけど、
ね、
はい、
そうとある意味で言いますと、そのさっきおっしゃったように財務とかマーケティングもご自身で書いていただかなきゃいけないんで、
は
い、
ええ、
全く一番初めのアイデアだけではなかなかちょっと、
ね、そうですね、というかあの立ち上げの時ってそういうことってまだ決まってないんですけど、うん、
はい、
どういうふうに売っていこうかなっていうこととかは、
自分の計画ね、
計画、はいはい、だからあの、はい、そうなんです、簡単に言えばこの小冊子って、うん、ビジネス計画なんですよ。
なるほど、なるほど、ね、
一緒に総合すると、
はいはい、
だからどうやって回していくんだって、
はい、
だって材料が必要だったり何かを作る場合も、だから、まさにおっしゃる通り、はい、ビジネス計画を書いていただいてるんです、はい、自分の頭の中でそれを整理する、
はい、
で、あ、自分はこうや、自分はこういうサービスなり、うん、商品を売るんだってことが分かり、はい、こうやって売っていくんだってことが分かり、はい、それをするためにどうやってお金を回していくんだっていうことを、やっぱり整理されてた方が、
なるほど。
私が全然そんなこと考えずに起業したから、はい、苦労したので、まあそういうことって誰かが教えてくれたらよかったなと、今になって思うので、
はい、
あの、はい、そういうことを考えるのは大事なんじゃないかなと。
なるほど。
はい、
メンバーたちもやっぱコラボでいろいろ助けてくれたりすることもある
んですか？そうですね、仲いいですね、本当に、
うん、
だからやっぱりそこが、はい、あのやっぱりそのブランドの大切さで、
ね、
で今って本当にどちらかというと紹介、全然そういうふうにしてるわけじゃないんですけど、はい、うん、ご紹介とか、あの誰かのうちのやってる年に2度の大会目のイベントで来ていただいて知るとか、あのなんていうのかしら、そういうふうに広がってるんで、
なるほどね、はい、
うん、
本当だからそういう意味で言うと皆さんのコラボレーションの力でどんどん盛り上がっていくという、
そうですね、
そういう形ですね。
で月に1回ポットラックって言って、うちの事務所に持ち寄りで、うん、スパイスたち集まって、うん、まあ、近況報告とか、
はい、
新しい商品とかアイデアの交換っていうのをやってるんで、
はい、
そうやってまあ実際にリアルに顔を合わせて、
なるほど、ね、なんか女性に年齢をお伺いするのは失礼なんですが、大体何歳ぐらいの方が多いでしょうか？
ですね、で本当に80歳の方もいるし、いるんで、あれな、で20代もいるんで、まあだから30、40でしょうかね。
あ、そうですか。
やっぱりある程度、先ほどの先生からのご質問で、ある程度、
はい、
自分のやりたいところで修行したり、うん、そういう会社で働いたりして独立するんで、はい、まあ30とか、うん、20の後半、30、うん、
はい、40
の前半が一番多分、はい、場所として、
はい、
ただ一人私の同級生で本当にユニークなぬいぐるみ作家さんがいるんですけど、彼女なんかは、もう子育てが終わり、うん、もうもうお子様も就職して、うん、ずっと本当に趣味で作ってたんですけど、はい、あまりにも本当に面白い作品なんで、うん、これはもったいないんじゃないと、もう説得してスパイスになってもらったんですけど、そうやってなんていうのかしら、第二のこうずっとこうずっと主婦やってた方もがなるっていう、そこも一つのターゲットかなとは思ってます、うん、多分自分ではそこまでなんていうの、そういうふうに仕事として自分の まあ、趣味とかでやってたことを捉える転機になるのは多分50私たちぐらいなんじゃないかと思うんで、そういう方たちもおりますね。
なるほどね。その大体その起業をするっていうこと自身についてですね、はい、やっぱ日本の女性もアメリカの女性もですよ、やっぱりなんとなく憧れ皆さん持ってると思うんですけども、やっぱりその起業しようという決断するきっかけっていうのはやっぱりなかなかないと、なかなかできないと思うんじゃないかと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
だから私のアメリカ人の友達は、はい、とか見てると必要に応じてなんですよね。
なるほど。
本当にソリューションだったんです。
起業がソリューション
だった私は。でそういう方たちが多い、もう起業するぞっていうよりも、
なるほどなるほど、
このバランスを取るために、
そうか、は
い、都市銀行にいたんですけど、子供たちが生まれて全然だから、その何ていうのかしら、そういう変えるぞじゃなくて、なんか自分の生活の中に、はいはい、に企業が独立があったみたいな感じ、ね、だからそんなに大きなことではないと思うんですよ。例えば、ね、もう本当にはい、だから仕事だから、なんていうのかしら、企業とか独立って言っちゃうから、なんかすごい 大きく感じちゃうんですけど、そうじゃなくて、その仕事っていうものを自分の人生にどう入れ込んでいくかっていうことだと思うんですけどね。
だから、
だからスパイスラックでは、そう、みんなそうなん、話を聞くと、なんかその、すごく面白くて、
はい、
すごくみんな小さい頃の話をすると、絶対小さい頃の、好きだったこととか、やりたかったことって、みんなこう生き生きとさっき暮らしてるっていうのは、それをやってますよね。なんか、昔からこう、絵を描くのが好きだったっていう人はグラフィックデザイナーになってますし、なんかみんな、そう、人間って極端に変わらないから、はい、なんか好きなことって、好きなことが、続くんだなっていう感じは、してました。私も多分小さい頃からいとこたちを束ねて、はい、これからこうするとかやってたんで、なんかやっぱりそういう今も同じようにやってるんじゃないかなとは思うんですけど、
なんか特別なこととして人生をかけてやる一大事業っていう意味じゃない
わけですね。じゃないんです
、
全然。
それが非常に重要なとこですね。
だからちょっと先ほど、申し上げたように、実はその実際にそうやって独立とか、
はい、
起業をしてる方っていうのは、もうある意味、もうハードルをもう超えてるんだと思うんです。
なるほど。
それしかないからやってるんだとか、多分みんなすごい起業するぞとか独立するぞってやってるんじゃなくて、それしか私はなかったからとか、延長戦だったからとか、ずっと好きだったからっていうことなんだと思うんですけど、なんていうのかしら、本当は私の頭の中ではシードプロジェクトっていうのは絶対あって、その前の段階で絶対みんな持ってるんだと思うんですよね、で本当に自分が何をするのが好きとか、でそれって別に手伝うだけでもいい、いいと思うんです。すごいお料理が好きだけど、自分の料理教室はしないんだったら、お料理教室をやってる人の手伝いとかね、何でもいいんですけど、まずそうやって自分を知る。で、その、また自分の知るの延長線で、自分を知る、自分にとって幸せとは何かっていうのを、それはみんな分かってるはずだと思うんですよ。
ね、
心、心底、
ね。
で、それが分かったら、じゃあ、はい、それに対して、じゃあどうやって持っていくかっていうことで、起業はその中の一つのオプションだと思ってるんですけど、たまたま私が自分が歩んだ道だから、失敗のことも言いやすいっていうか、これはやめといた方がいいとか、言いやすいので、それを提供してるだけなんですけど、多分私の言いたいメッセージって、 もう先生とお話してて、だんだん思ってきたんですけど、はい、その女性に生き生きしてほしいのが、うん、本当なんだと思う。何をやってても。だから本当に仕事をね、したいんだったらするべきだし、うん、はいはい、なんていうのかしら、で、いくらでもやり方ってあるんじゃないかなと。
そうですね。はい、やり方は工夫次第ですよね。
うん、と思います。
やっぱりさ、仕事をなさっていくと、皆さん生き生きしてくださる
でしょ。そうですね。やっぱり仕事って、まずやっぱり自分の、それが全てだとは言わないんですけど、やっぱり自分のサービスとか自分の、ね、それはサービスっていうのは、物を売るっていうのも入ってますけど、に対してやっぱり対価をいただくっていうのは、やっぱり一つの評価にはなると思うんです。みんな、やっぱり、
そうですよ。
うん。で、それは、大きいと思う。じゃ、その自分が得意とか自分が好きなことに対して、誰かが、お金を払ってくださるっていうのは、はい、それを最初にいただくときの気持ちってやっぱり大きいと思うんですよ。それがお給料であったり、自分に対する、商品に対する対価であったり。だから、やっぱり、それは、母であるとか、娘であるとか、それにはならないじゃないですか。その、よくアメリカでこれをもう換算したらこんなお給料になるのよっていうふうにはよくみんな言ってますけれど、だからやっぱりその仕事をするっていうのは自分自身の価値をこう認めてもらえるところっていうのは、あるんじゃないかなと思います。で、私はたまたまずっと仕事してきた人間だから、そう思うんであって、はい、全然ずっと、主婦で、もう家族のために尽くして方、それが、ハッピーだったら全然もうそれはその生き方ですから。はい、だから私が、やっぱり、注目で、っていうか、少し助言できるのは、はい、働きながら、その、家事もやり、家庭のこととバランスしながらやるっていうのはやってきたんで、はいはい、まあ、そこがテーマっていうのは、はい、自分の経験に基づいてなんですけどね。
なるほどね。
はい。
やはりその、マトラさんご自身、子供の頃からのご教育、家庭のご教育はやっぱり、それは今気づいておられたと思いますか？
やっぱり実業をしてた、
海運会社でいらっしゃった。
そうなんです。うちのひおじい様が作った会社を、はい、祖父が東京に持ってきて大きくしたんですけど、そういう結構そういう実業の家に生まれてるんですね。はいはい、実家もそうですし、母の実家も近江商院の末裔なので、
そうですか。
やっぱり自分での、はい、家族が会社であるっていうのは全然そのあんまり抵抗なく育ったんで、なんかその多分最初に、はい、あ、じゃあもう独立してやればいいわと思ったきっかけっていうのは、まあ祖父たちとか王子たちとか、はい、みんなそういう家だったんで、はいはい、まあ自分もできるわなんて簡単に、はい、全然、思ったのはあります。だからそういう、はい、それを良しとしてはくれてる家だった。だし、はい、今もやっぱり全然規模が違いますけど、はい、みんなとはやっぱりこういうとこで悩んだろうなとかいうのはすごく心強く思いますよね、はい、なんかそういう経営者の血が流れてるんだったら、はい、どうにかここも、はい、なるかなとかは思ったりはします。時々、
ね、はい、アメリカなんかでお過ごしなされて、そしてお仕事なされて、
はい、
まあ、一番なんか印象深いことってのはなんかありますか？
アメリカですか？
ね、アメリカの場合だったら。
アメリカだと、まあ、さっきの起業だと、逆で本当に、私のテーマがもっと日本人の女性に、はい、自信を持ってもらいたいと思う、うん、なんていうの、思う部分っていうのは、まさに、やっぱりすごくアメリカ人の女性は、何でもやれるっていう、はい、すごくこう自信を持ってるっていうか、
うん、はい、
だからもしかしたらすごく日本とアメリカって違うのは、やっぱり私たち の、うん、10年前にやっぱりヒラリー・クリントンたちが、はい、そのウーマン・リブみたいなことをやってくれたんで、はい、その一つの女性のムーブメントがアメリカにはあって、はい、 った後の私たちなんで、なんかこう足跡のな、その恩恵を絶対私たちの世代はもらってると思うんですよね、はい、あそこがやっぱり男性社会で頑張ってやってくれたから、うん、逆に次の時代の私たちはそこまで頑張らなくても自分サイズでやればいいじゃないみたいな人たちが多いですね。
なるほどね、
うん、みんな友達を見てると、はい、そこまで気負ってないみたいな感じ、はい、でもそれはもう、 こう流れとしてそういう風になってますし、多分私の娘たちの世代はもっともっと自由で、うん、本当にあの二人が小さい頃ままごとやってたの見てたら、うん、うちの娘がこんななんかこう行ってきますと言ってブリーフケース持って出てって、うちの息子がなんかエプロンして僕は家で仕事してるからとか言って、だからもう本当にこの人たちは男の役目女の役目なんてなく、もう私たちの世代の下なんで女性もやる男性もやるっていう、そういう意味ではちょっと日本より、まあ、進化っていう言葉がいいのかどうかわからないんですけど、まあ進んでいるっていう、まだ日本とか、はい、アジアの方が女性だからこう、男性だからこうっていうのがあるんですけど、もったいないですよね、こんないろんな、できる、
バイリンガルの面白さで、先ほども
はい、
ホームページの方で、ね、バイリンガルでって書いておられましたが、その面白さってどんなところにありますか。
やっぱり、はい、その言葉でコミュニケーションできるって、いいですよね、本当にそれは思います。本当にもし、やっぱりみんな本当に語学だけは、私ももし自分がこういうふうに育って、何が一番先ほどこの家に生まれたその人間関係の次にはやっぱり語学ですよね。例えばその、英語、私のもう一つの言葉が英語なんで、やっぱりどういうそういう仕事場であろうが、その社交的な場であろうが、こう対等にその人たちと話せるっていう凄み、だってそこそれだけ視野も広がりますし、アイデアももらいますし、やっぱりその本を読むのが読書が趣味なんですけど、やっぱりその言語で読む凄みみたいなのもありますし、でもやっぱり一番はコミュニケーションですよね。そのいろんな意味でいろんな発想の方たちとのアイデアを聞けるっていうのは、自分の人生にすごく大きなプラスだと思います、
はあ、ねえ。でも逆にそのいろんな方の発想を聞くのと少し最初訓練がいるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
私みたいにやっぱり8歳ぐらいから、は
あ、そっか、
アメリカに住んじゃうと、もう多分もう本当両方同時進行なんで、分かっちゃうんですよね。なんていうのかしら、あんまり苦が、じゃあ私は多分ハイブリッドだと思うんですけど、向こうの気持ちは分かります。どこから来てるのかっていうのは、で別にハイブリッドであることが、だから帰国子女はすごくそれの悩んじゃうか、ハイブリッドで OK になるか、どっちかっていう気はしますけどね。たまたま私の周りはみんなハイブリッドでよかったねみたいな人たちなんで、だからチャレンジングなことなんですけど、あんまりアメリカにいると全然自分が異国だと思いませんし、別に日本にいれば日本人だと思ってるんで、
こうやってですね、女性が日本でもですよ、やっぱり自分の生き方、自分の考え方をまず真ん中に据えて、役割も果たしながらお仕事もできるようになっていったら、それは日本全体も元気になりますよね。
元気になると思いますよ。だってすごいパワーだもん、ここの、この国の女性たちは。
そう思います。結構皆さん静かなように見えますが。
ああ、でも絶対もう秘めてるものは、だから先ほど申し上げたように、アメリカ人は、企業精神とか独立精神がこう飛んでるから、これでもサービスとか行っちゃうんだとか、逆にこれ売っちゃうんだとか、もうですよ、もうちょっと鮮度上げたらと。でも日本は逆で、本当に割とオールマイティだと思いますよ、女性で。なんかこう勤勉ですし、なんかこう お稽古ね、そのお稽古ごととか学びごととか、うん、そのなんていうの、吸収っていうかこう、うん、自分に対するその教育、はい、いろんなことをこう身につけるっていう、うん、はい、そのあの努力っていうか、うん、そうしたいんで だと思うんですよ、うん、本当に、はいはい、いろんなことについてよく知ってるし、うん、本当に日本の雑誌とか見てると分かる、こんなに情報が盛り込んでるのぐらい、うん、そういうのをね、あの読んだりして、いろんなことについてすごいよく知ってるし、なんていうの、お料理も、本当にすごい生活基盤ね、言えばお料理も上手ですし、あの結構語学もできる人がいるし、仕事をしてもらうと本当にきちんと、
はいは
い、きちんとっていうか、みんなこの一定の基準以上だと思うんですよ、はい、私、うん、
はい、
だからで、だからってじゃあそれをじゃあな自分のね、何を生業とするか別ですよ、それは本当に自分で決めていかなくちゃ、
はい、
でもそういう意味ですごい資産なので、はい、あのやっぱりこの国は本当に、まあ今ね言ってますけど、トンチンカンのもう政策ばかりやるからあれなんですけど、あの女性は本当に全然あの、はい、この間 IMF で言ってたように、はい、日本はこの女性のパワーをもうちょっと使えば、うん、本当にすごい国になると思いますし、
はい、
そのこれから今掲げてる観光立国にはもう女性は不可欠だと思います。
そうですよね。
うん、だからどんどんどんどんね、はい、あの女性のパワーを取り入れてやっていけばこの国は、はい、あの全然大丈夫だと思います。
はい。はい、マトロさんご自身これからどんな風にお仕事展開していかれようと思ってますか？
そうですね。あのちょっと先ほど申し上げたように、はい、あのやっぱり女性のことが一つの私のテーマと同時に、やっぱりこの国、はい、あの大きいあれなんですけど、やっぱりこの国が21世紀というかにすごく大きな役割を果たすっていうのは、なんかもう信じきってるんですよね、うん、
はい、
あの
それ実感されます？
実感されします、
はい、
あの確かに元気がない時期があったと思うんですけど、はい、あのまあ、高度成長期の時期に生まれたから、もしかしたらそういうもう絶対日本はそうなんだっていう確信があると思いますし、世界の中の日本人を見ててもそう思うんですよ。あののでやっぱりこれからオリンピックも出てきます、すごい注目が あると思いますし、そういう意味でこの次の日本を考えた時、うん、やっぱり観光、
うん、
あのだと思うんですね、
はい、
あのそのとサービスとか、はい、だからそういう中で何かあの今までの経験とか、
はい、
そのまあまあ自分で言うのもなんですけど、そのグローバル感とかは持ってる、うん、あの今まで生きてた中で培ったものだと思うんで、うんうん、それを何かそういう次の日本が動いていくとこに貢献できればいいなとは思ってます、
は
い、
あ、なるほどね、
はい、
じゃあ本当に今日はですね、たくさんの素晴らしいご示唆をいただきましてね、まさに女性が生き生き生きるために、
はい、
なんかお話伺っても、そのものすごくバイタリティを今感じさせていただいてるんですが、本当にこの番組多くの方が聞いてらっしゃいます、
はい、
最後にですね、又野さんから聞いてらっしゃる方にメッセージを一ついただけたらと思うんですが、
はい、あ、わかりました。あの本当に、今日はありがとうございました。あのこういう機会をあた、あの思ってることをみんなには、周りの人たちはいつも言ってるんですけど、こうやって公の場でメッセージを伝えさせていただくのは本当にありがたいと思ってるんですけど、本当にあの聞いてらっしゃる方、あの日本人の方だと思うんですけど、あの海外から見ても本当に素晴らしい国だと思うので、あのみんなあのそれを信じて、あの女性だけ問わず男性の方たちも、あの自分の可能性と、あとこの国の可能性を信じて、まあ、あのありきたりな言葉ですけど、みんなでその力を合わせて、あの次のステップに持っていけたらなと思っているので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は 女性が生き生き生きるためにというタイトルで、スパイスラック株式会社代表取締役のグレイ・マタノユキコさんにおいでいただきましてお話を伺いました。どうぞ皆さんこのお話を参考にされて、ますます生き生き元気に頑張ってください。聞きといつものように、当 NPO の理事長の藤原直也でした。マタノさん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞまたご活躍ください。
ありがとうございます。